こんにちは、渡辺夫婦です。今日もね、リスナーの皆さんからいただいたレター、人生相談にお答えしていきたいと思います。本日のテーマとしては、彼氏が男らしくないという方からのお悩み相談、そして、結婚したんですけど別に気になる人、好きな人ができてしまいましたという方、そして最後、夫婦喧嘩ですね。こちらのお悩み相談にお答えしていきたいと思います。ぜひね、お聞きの鍋友さんも一緒に、私やったらどうかなと考えながらね、聞いていただければ、そして感想とか、アドバイスとかね、あればぜひコメント欄でお寄せいただければと思います。では最初の方、鍋友ネーム鍋さん、大木さん、ゆみさん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞いています。彼氏のことについてご相談です。男性らしさ、女性らしさとくくるのはナンセンスだと頭では理解しようとしていますが、彼氏がいわゆる女性らしい所作が多いことにモヤモヤしてしまいます。例えば歩くのが内股、床に座ってご飯を食べるときにお姉さん座りをする、言葉遣いが丁寧すぎるなどです。優しいし、私の気持ちに寄り添ってくれるし、彼にしかない素敵な面もたくさんあるのですが、そのような所作を見るたびに、ああもう少し男らしい振る舞いだったらなぁと思ってしまいます。内股や座り方などは彼が悪いということでもないと思うので指摘もしづらいです。彼はたまに自分に自信がないと言っているので、そんなところも振る舞いに影響しているのかなと思います。生きている中で染み付いてきた所作ってこれから先も治らないものでしょうか。彼の個性だ、私にも気になる点はあるだろうし、お互い様だと受け入れようとしていますが、なかなか頭と心が追いつきません。何かアドバイスをいただければ嬉しいです。はい、鍋さん、ありがとうございます。女性らしい所作が多いことにモヤモヤしてしまいます。例えばって3つ挙げていただいてるんですけど、歩くのが内股、床に座ってご飯を食べるときにお姉さん座りをする、ちょっとこう足を斜めに崩してね、座る座り方ですよね。で、言葉遣いが丁寧すぎる。このね、レターを読む限りだとそんな問題かってちょっと思っちゃいますけどね、よっぽど女性らしい、もう歩くのが内股っていうのももうなんか鬼の内股の方なんかな。多少内股とかじゃなくて、内股気味とかじゃなくて、もうめちゃくちゃ内股、お姉さん座りもなんかちょっとなんか足しんどってて横にね、斜めにすって崩すようなお姉さん座りじゃなくて、もうなんかモデルみたいな、グラビアの方かなみたいな、なんかもう崩し方して食べはんのかな。ちょっとなんかどの程度なんかなって思っちゃいましたけどね。で、言葉遣いが丁寧すぎるって、もうそれ女性らしい関係ないですからね、もはや。丁寧すぎるってなんかどれぐらいのニュアンスなんやろ。丁寧ってまあいいことのようにも思うんですけど、一人称が私とかじゃないですよね。そういう問題じゃないですよね、言葉遣いなんでね。なんか女性らしい言葉遣い、女性らしい言葉遣いってことか。なんていうんかな、具体的にどういう言葉遣いなんやろ。なんとかだ、なんとかはよとか言うのかな。そこまでは言わんのか。だからまあちょっとね、具体的には書かれてないので、っていうかまあこれが具体的に書いていただいた結果かもしれないんですけど、なんかどれぐらい女性らしいんかなっていうのはややね、なんか思いましたっていうのと、なんかどういう振る舞いを期待されてんのかなってちょっと思うんですけどね。歩くのが内股が嫌やってことは、まあ反対で言うとガニ股で歩いてたらいいのかな。もうガニ股で大股でドシドシこう肩で風を切って歩くみたいな。まあ確かに男性らしいか女性らしいかというと男性らしい所作でしょうね。そういうこうドスドス歩くみたいな、まあ、床に座ってご飯を食べるときもあぐらかいたりした方が男性らしいというのかな。言葉遣い丁寧なはいいことな気はしますけど、まあでもなんかこうもうちょっと乱暴にというか、こうワイルドな、言い方してくれたらもうちょっとかっこいいなって思われるのかな。で、まあちょっとなんか内容はね、わかんないですけど、これ以上は。 ただまあ鍋さんが彼氏のその所作振る舞いにモヤモヤしてるのは事実じゃないですか。でそれのね何が問題かというと、なんか一個は女性らしい男性らしいっていう考え方にも一つ原因があるのかなっていう気はね、レターを読んでしましたけどね。例えばもうこのレターの一番最初に彼氏のことについてご相談ですって書かれた冒頭のすぐね、本文の次というか本文の一番最初に、男性らしさ女性らしさとくくるのはナンセンスだと頭では理解しようとしていますがっていうね前置きが書かれてるんですけど、ここやっぱご自身でも結構こだわられてるというか引っかかってるポイントなのかなって思うんですよね。つまり彼氏のことを女っぽいとか女性らしい、もっと男らしくしてくれたらなって思ってること自体良くないっていう、だからそんなことを思っちゃってる自分が悪いよっていうまず大前提があるじゃないですか。で彼にそんなもっと男らしくしてっていうのはナンセンスやし、そんなことを考えるべきでもない、今時ね男性らしい女性らしいそんなことを考えてる自分がまあ良くないんやと、そういう大前提あるから苦しいですよね、まずね、っていうのがあるかなとは思いますよね。で、なんかこの男性らしい女性らしいっていうことについては、まあ少なからずね、生物学的に男性女性ってやっぱり分かれるし、あとはまあなんていうかな、それは LGBTQ とかね、いろいろ多様性とか言われたりするんですけど、でも自分が男として自覚してんのか女として自覚してんのか、社会的にまあ男性らしさとは何か女性らしさとは何かっていう、人によって基準は違うと思うんですけど、でもねやっぱり男性らしさ女性らしさっていう概念はあると思うんですよね僕は。それをなんか押し付け、他人に押し付けると、問題が発生したりとかね、男やから男らしくしなさいとかね、長男やから長男らしくしなさいとか、こう社会的なこう役割というか、なんていうかな、まあ、らしさを相手に押し付けると問題が起きてくるんですけど、まあ、なんか概念として男らしい女性らしいみたいなのがあるのは別におかしくないというか、僕もまああるとは思うんですよね。何かを見て男っぽいなとか女っぽいなとかを感じることはありますしね、僕の基準でね。だからね、別になんか男性らしさ女性らしさっていう考え方をしてること自体はなんか悪いことじゃないのかなとは思うんですけどね。でそのなんか男性らしさ女性らしさの枠の中で彼氏を捉えた時に、女性らしいな、もっと男らしくしてほしいなって、なんかそういうなんか極端なというか、どっちかみたいなね、男か男らしいか女らしいかみたいな、なんかそういう話になっちゃって、でそんなこと考えてる自分が良くないみたいなねことにもなってくるんですけど、要するに、まあ、彼氏が自分の好みじゃないポイントがあるっていうことじゃないですか。男らしいとか女らしいとかいうね、そういうこうカテゴリー分けはさておき、彼のなんか内股がちょっと気になるなとか、なんか座り方もそんなね、なんか座り方どうなんとか、言葉遣いもなんか丁寧すぎる、まあ周りくどいとかね、もっとはっきり言ってとか、そういうことなんかもしれん丁寧すぎるっていうのは、だそういうことじゃないですか、彼氏になんかちょっと気になるところがあるっていう、なんかそういう理解の方がなんか変にしんどくなくていいのかなっていう気はしましたけどね。なんか男らしい女らしいとかじゃなくて、でまあそのね、彼が彼らしいというかね、その別に別の人になってほしいわけじゃなくて、そのまあいわゆるめめしい、ちょっとめめしさ感じる彼氏にも、そういう彼氏やからこそいいところもあるわけじゃないですか、レターにも書かれてる通り。だからそれは彼の良さでもあり、まあ気になるところでもあるのかもしれないですけど、まあそれはね、個性として受け入れつつ、とはいえ気になるのは気になるじゃないですか。で、それは私にとって、もっとこういう振る舞いしてくれたらかっこいいのになとか、もっと素敵に見えるのになって、そういうことじゃないですか。であれば、プロデュースしてあげてもいいんじゃないですか。彼の、なんか、なんやろな、欠点を直すっていうよりは、もっ とこういう風にしてくれたらかっこいいよとか素敵やよとかもっと魅力的になるよっていう方向で、プロデュースしてあげる感じ。ちょっと何歳のねカップルさんなのかちょっとわかんないですけど、まあ男なんてね彼女におだてられたらね調子乗ってねセンスも何もかも変わりますよと思いますよ。よっぽどなんか自分にこだわりあってこうやみたいなね方は変わらないかもしれないですけど、なんか多少ちょっとめめしいなっていうぐらいの彼氏さんやったら、いやおだてた変わると思うけどな。まあ要するにね、そういう、まあ、生きてる中で染み付いてきた所作ってこれから先も治らないものでしょうかってあるんですけど、それは内股がガニ股になったりお姉さん座りの癖が治ったりとか完全にねいけるかっていうとさ分かんないし、癖ってなかなか治りづらいもんなんで治らないと言えるのかもしれないですけど、少なくともこの鍋さんが気にならないぐらいには彼はね変わりますよ。なんかうち結局内股は変わらんけど、あなんか前より好きかもっていうねなんか男らしくなったなって感じるぐらいにはねあのプロデュースできますよ。それはねだから今回の件はもちろんね彼氏が悪いわけじゃないです。別に内股の男もおりますよ。お姉さん座りもね楽な座り方なんでしますよ。男も言葉遣い丁寧いいじゃないですか。だから彼は全然悪くない。じゃあ誰が悪いねんっていうと別に誰も悪くないんですよ。悪くない。問題かなと思うのは、鍋さんがねその彼氏のことについて男性らしさ女性らしさっていう枠組みで考えて、そんなこと考えてる自分もあれやし彼氏にそんなこと求めんのもあれやしってちょっとモヤモヤしてることがしんどいですよね。じゃあどうしたらいいかっていうと、なんかこう男らしくとかはね女らしくっていうのじゃなくて、もっとこういうね風にしてくれたらもっと好きになるっていうね、そういう路線で、素敵素敵って言ってかっこいいって言っておだてて自分好みの彼氏に、ね、仕上げてってくださいっていうかね、なんか付き合っ男ってなんかまあ女性もそうかもしれないですけど、こう恋人できたらなんか変わったりするじゃないですか。ファッションのセンスとかなんか服のセンス、服のセンス、髪型のねなんか好みとかテイストとかね、あんなめちゃくちゃパートナーに影響されてると思いますよ。僕もねめっちゃファッション変わりましたからね、結婚して。結婚前はね結構なんか柄もんとかも着てたし、なんかゴツゴツしたというか、なんか色味も結構なんか原色系とかもねよく着てたんですけども、結婚してもう7年経ちましたけども、最近めちゃくちゃなんかナチュラルのなんかオーバーサイズな服みたいな感じの、まあ、特になんか無地のね、なんかこう何の柄とかプリントとかもない無地の服とかね、ニットとかよく着ますけど、そんなん結構ね弓の影響を受けてますよ。まあ話それましたけど、要するにね、彼氏のセンスが悪い良くないのは彼女の責任ですから。結婚してもそうですよ。夫の旦那の、旦那がダサい、夫がダサいっていうのは奥さんの責任ですからねこれ今思いついた僕の持論なんですけど、ね、逆はね多分通用しない気がする。奥さんがダサいってちょっとあれですけど、まあ、奥さんがもしイケてなかったとして、それはじゃあ旦那のせいかっていうと、これもだからまあ男性らしさ女性らしさにつながっていくのかな。なんか男性から女性へのベクトルはなんかあんまない気がするんですけど、女性から男性のベクトルはめちゃくちゃある気がするな。まだ女性の方がねやっぱセンスとかなんかそういう美的感覚優れてるじゃないですか。男はねあんまり何も気にせえへんみたいな、あるもん着てるしなんとなくいつも同じ服買ってますみたいなね人多い気はするんですけどね。でもし彼がダサいよとか夫がダサいよっていうのであれば、そういうね男の無頓着さをほったらかしにしてきた奥さんとか彼女のせいですからはい、しっかりね女性がプロデュースしてあげてください。もう男はね好きな女性におだてられたらね調子乗りますから。逆にプライドを傷つけることはあんま言わない方がいいかもしれないですよね。一般論ですけどね。まあ人間プライドって大事じゃないですか。特にね、男性プライド高い人もやっぱ多いですから、今まで社会でね、生きてきた中で。で、その、これが良くないとか、あれが良くないとかね、もっとめめしいとかね、そういう風に言われるとちょっと傷ついちゃうんで、褒めて褒めて、 ね。頑張ってください。はい、なべさん、レターありがとうございます。最後にお話ししたのは、僕が今喋りながら思いついた、適当な話なので、聞き流していただければと思います。はい、では続いてです。匿名の方ですね。すごく今、嫌悪感に陥っています。私は結婚して半年ほどなのですが、別に好きな人、気になる人ができてしまいました。その相手は結婚する前から知り合いで、好意を抱いてくれている人でした。婚約届を出すまでは、ただの仲のいい友人のようにしか思っていませんでした。今の旦那さんとは性格も正反対で、友達のような関係性で、とても一緒にいると楽しく、一緒にもっといたいと思う感情が出てきてしまいました。この人が旦那さんだったらこういう家族像になるんだろうなぁと想像なんかもしてしまいます。旦那さんも大事にはしてくれて将来は安泰だなと思える相手なのですが、そのような気持ちを抱くようになってから旦那さんに対して恋愛感情がなくなっています。触れるのが嫌だったり前向きな気持ちになりません。この感情を消し去りたいのですが、どのように気持ちを切り替えたらいいのでしょうか。気になる人に会わないのが一番なのだとは思いますが、仕事上会わないわけにもいかず辛いです。何か前向きになれることがあればお聞きしたいです。嫌悪感に陥っています。そうですね、結婚して半年ほど、お付き合いしている期間はどれぐらいなのかな、年齢は何歳なのかな、ちょっとそのあたりはね、わかんないですが。その相手は結婚する前からの知り合いで、好意を抱いてくれている人でしたって、なんでわかんねやろ。女性の勘ってやつですかね。それとも一回こう好きですとかね、付き合ってくださいとか言われたことあんのかな。そして仕事上関係のある人のようですが、同僚とも限らんし、なんやろね、職場の人なのかな、年齢も何歳なのかな、で相手は家庭持ってる感じなんですかね、それとも独身ですか。ちょっと僕もいろいろ想像しちゃうんですけど、どういう感じなんやろな。これ、婚約届を出すのではただの仲いい友人のようにしか思ってませんでした。あ、だから仲いいんか。友人ってことは上司とかでもないですよね。取引先のね、会社の人とかでもないんですよね。多分だから会社の同僚とかなんのかな。婚約届出して結婚してしばらくしてから、やっぱり好きかもってなってきた感じなのか。まあ好きなのか気になるのか、まあちょっとその感情もよくわかんないですかね。この人と結婚したらどんな家族像になるんだろうな、一緒にもっといたいな、ああどうなんやろな。でご自身ではこの感情を消し去りたい、ってことは今の家庭を守りたいってことなんですね。正直難しいな。まあ、一個言えるのは、そのね、気になる相手の方が既婚のね、方であれば、それはね、もう、茨の道なんで、そこ進んでいくってなると。まあ、大変やし、すべてを失う危険性があるので、おすすめはしないですが、でもじゃあね、その方が独身の方やったとして、じゃあ離婚してその人のところ行きますってなっても、ね、それでいいのかっていうことやろうし、まあそういうことも思うから、ご自身ではいやいやこれはどうなんやってね、この感情消し去りたい。なんで消し去りたいんやろな。なんかその人がいいんやったらその人のとこ行っちゃうっていう選択もあるとは思うんですけどね。一回結婚して半年やから、いやいやっていうブレーキなのかな。まあ一つ思うのは、その気になる人、好きな人がどうこうっていう話でもあるんですけど、これは今の旦那さんとの関係がどうなのかっていう話でもありますよね。普通に恋愛して結婚されたのかな、今の旦那さんは。でこの夫との結婚生活が、まあ、うまくいってないんでしょうね。うまくいってないから他の人に目移りするというか、ちょっとこう気散っちゃってるところもあるのかなって思うし、今のね、結婚生活大満足です、夫も愛してますみたいな状況だと、他の人、好きな人できてしまいましたって、こんなこと多分ならないですもんね。だからやっぱり今の結婚生活に向き合う 方が先なのかなとは思いましたけどね。この感情を消し去りたいということであれば。ただこの件についてはやっぱりいろんななんか感情というか、多分このレターではね全然書き出せてない悩みとか感情があると思うんですよね。単になんか結婚してすぐやけどなんか気になる人できましたっていうね、そんなこう高校生大学生の恋愛じゃないんでね、彼女できたけど別のこう可愛い子にちょっと気になってますとか、そういうレベルじゃないじゃないですか。結婚してるわけだし、で年齢もねそんな20歳とかね20歳前後とかじゃなくて、もうちょっとこうね、お仕事もされてるわけなんで、20代か30代かっていうね大人じゃないですか。うん、だからなんか好きな人できちゃいましたっていうね、そういう話ではないと思うんでね、だからこそ、なんかもうちょっと根深いね、自分の気づけてない本音とかもあると思うんですよね。じゃあそういうのをねどうやって分かるようになるかっていうと、僕はね、カウンセリングとか結構ありやと思うんですけどね。この前コラボでね、カウンセラーのね、山下陽子さんっていう僕らもねお世話になってるカウンセラーの方とコラボをしましたけど、まああんな形でその心理カウンセラーの人にこのね今の状況とか思ってることをねベラベラベラベラぶつけてみるするともうちょっと見えてくる気がしますね。やっぱねまだ気づけてない思いありますよこれは。でもっとねなんか根深いというか、なんかいろんな自分の、過去のことなのか今の結婚生活なのかいろんなところにねつながってくるものがねあるんちゃうかなとは思いますね。だからちょっとね一度、この感情消し去りたいとかね、このモヤモヤなんとか断ち切りたい、苦しいっていうことであれば、そういうねちょっとプロのね聞いてくれる人に話聞いてもらうね、相手プロなんでめちゃくちゃ聞き上手ですし、自分のね何て言うかな、気づけてない深層心理とかね気づかせてくれます。でそして相手もプロなんで秘密厳守でね、絶対こんなちょっとこうね気になる人いますみたいな話ね他の人に漏らしませんから、安心してもう全てをね話してもらえたらもうちょっと楽になるきっかけになるんちゃうかなとは思いますね。はい、レターね今回ありがとうございました。心配してますので見守ってますので、はい、どうかね、穏やかに過ごせますように。はい、というわけで最後ですね、初めまして真夏と申します。 YouTube とラジオフォローしていつも応援しています、ありがとうございます。今回は夫婦喧嘩の時の夫の言動についてご意見をいただきたくレターしました。夫は一度怒るとかなり論理的に詰めてきます。例えば私の一言に腹を立ててる夫に〇〇と言ってごめんねと謝るとなぜ言ったのか、と返してくると。で私が〇〇だとその時は思ったから言ったけどあなたを傷つけた言葉だったから謝っていると言ってもなぜ言う前に分からなかったのか、それが分からないのに謝って今後改善できるのか、気をつけるねという言葉だけでなく何をどう改善するのか説明してなど永遠に続きます。私が悪いと思ったことにはもう謝ったからと話をやめようとすると傷つけた側の人間なのに許せない俺が悪いように言うな、謝られたら絶対に許さないと悪なのか、勝手に話を終わらせるならそもそも言うな、などまだまだ続きます。もちろん私も完璧な妻ではないし未熟なところはあります。夫もそんな一面だけでなくいいところはたくさんあります。なので夫の未熟なところの一つだと受け入れたいですが、どう向き合っていけばいいのか悩んでいます。はい、というレターですね。真夏さんありがとうございます。夫婦喧嘩ねありますよね。各家庭それぞれのねスタイルがあると思うんですけど、夫は論理的に詰めてきます。ということなんですけど、これねちょっと思ったんですけど、夫婦喧嘩ってパターンあるじゃないですか。割といろんな家庭でそれぞれの独自パターン、あまたこのパターンかみたいなねあると思うんですけど、これ真夏さんのご家庭の一個のパターンやと思うんですが、夫はかなり論理的に怒って詰めてくるの前に、 まず真夏さんが夫を怒らせるところからスタートしてますよね。でこれいつものパターンなんじゃないですか。いきなり夫が論理的に詰めて怒り出すっていうよりは、まあ、真夏さんが、まあ、怒らせるというか、まあ、私の一言に腹を立ててる夫にって例えばってあるんですけど、これ結構、典型的なパターンの一個かなっていう気はしたんですよね。例えばでこんだけ具体的に出てくるってことは。だから、なんか、真夏さんが一言なんか言っちゃうっていうのも一個あるんじゃないですか。いつもなんか言い過ぎちゃうとか、言い方きつくなっちゃうとか。お決まりなんですよね、多分。で、そのお決まりやからこそ、そのお決まりのことに、夫もお決まりのパターンで反撃してくるんですよね。で、気をつけるねって言っても、いつも気つけられへんやないかと。毎回これになるやんかと。何を気をつけてくれるんやっていう、まあそういう気持ちもあって、こう、リズムでね、来るんでしょうね。で、夫も夫でね、こう、まあこれもだから女性らしさ、男性らしさ、の話かもしれないですけど、こうよくね、男は論理的でみたいな、こう理屈でとか言うじゃないですか。だからまあ男性の方が理屈は得意なのかもしれないですよね、こういう怒った時でも。でまあ旦那さんも多分賢い方でね、こう論理的に考えられる人なんでしょう。で怒った時にでもこう論理的にね、それはどうだこれはどうだって頭が回る。でそういう風に詰めると真夏さんが言い返せなくなるっていうのも分かってますよね、多分。論理的に攻めたら勝てるっていうのも分かってる。だから、得意なやり方で、まあ、攻めるんでしょうね。うん。でね、これ多分ね、本人も分かってますよ、これ。論理的に詰めても、そのなんか、論理的に納得のできる答えが返ってくるのは難しいっていうのもね、どっかでは分かってると思うんですよ。その結局夫婦ってもう気をつける以外あんますることないじゃないですか。喧嘩の改善、じゃあねこれをこうします、まあシステムとかね仕組みで解決することもできなくはないですけど、結局は人付き合いなんで夫婦も、だからもう気をつけるねとか思いやり持つねって、もうそれぐらいしか最後やることないのももううすうす分かってるけど、じゃあどうするの、気をつけるじゃなくて何をどう改善するのね。まあこう無茶ぶりなん分かりつつ言ってる節もね、多分旦那さんあると思うんですよね。で無茶ぶりやからこそ言ったら旦那さん困るじゃないですか。その困ってんの見てよしみたいなよしというかこう言い返せたみたいなね。やっぱ怒ってるんで、その怒りをこうぶつけたりする、怒りをね。なんかそんな感じかなーっていう気はしますね。だからまあお互い様っちゃお互い様なんですけど、まあ毎回同じパターンで多分言い合いしてんねやろうなっていうのは思います。でこの攻撃してね、論理的にリズムで攻撃してるっていうのも、やっぱねその裏側には俺の気持ち分かってくれみたいな叫びもね含まれてるとは思うんですよ。なんかやっぱりその例えばですけど、私の一言に腹を立ててるっていうことなんで、なんか言っちゃったんでしょうね。言っちゃって旦那さんは傷ついた、あるいは怒った、なんでやなんやねそれってちょっとね憤った、この俺の憤った気持ち、悲しい気持ち、腹立ててる気持ち分かってよっていうメッセージで、分かってくれないから、え、じゃあなんで分からんかったん、今後どうするの、気をつけるだけじゃなくてね、気をつけるって言って今まで全然変わってないやんかの、これからどうするのって、俺の怒りまだ収まってないんやけどっていうそういうね、そういうことなのかな。だからまあなんかそのリズムで、そのじゃあこれからどうするんですかっていう質問をされた時に、まあ旦那さんが納得できるなんか論理的な解決策を提示したらいいかもしれないですけど、それができなかったとしても、てか多分できないと思うんですけど、できなくても旦那さんの怒ってるっていう気持ちを分かってあげる、ほんまにごめん、悲しいよね、辛いよね、怒るよねそれはって、もうほんまに失礼なこと言っちゃった、傷つけること言っちゃったっていう気持ちが旦那さんに伝わったら、このリズム攻撃はなんか収まるんじゃないですかね。 あ、俺の気持ち分かってくれた、あ、そこまで分かってくれてるんやって。でそう感じた人は多分なんでなんでとか言って、これからどうするのって言って、そんな怒ってこないと思うんですよね。うん、だからもし改善できるポイントがあるとしたらそこな気はしますね。要するに旦那さんに心からね、悪いと思ったことを謝るし、旦那さんの主張、気持ちを聞いてあげる。何がそんなに辛かったのか、何がそんなに悲しかったのか、怒ったのかっていうのを聞いてあげるみたいな姿勢がちゃんと伝わったら良くなるのかな。なんかね、こうまたお決まりのパターンなんで、あ、はいはい、私がね、謝ったら済むんでしょうとか、もうそんな怒らんといて早く怒んのやめてみたいな気持ちどっかにないですか？そういう気持ちってやっぱ伝わっちゃうんでね。これ全然人のことを言えないというか、僕ら夫婦もね、全然完璧じゃないんで、全然喧嘩もね、あるんですけど、だからまあ、みんなね、うまくできないことではあるんですけど、そういうね、なんか、とにかく怒んのやめてとか、そのリズムで攻めてくるのはやめてみたいな、やっぱ私も被害者ですみたいな感じに、被害者です被害者ですって対立しちゃうと、全然気持ちね、相手のこと分かり合えないままどんどんヒートアップしちゃうってなるんで、なんかバチバチってなった時ほど、まず相手が何が悲しかったんとか、今どういう気持ちなんていうのを聞いてあげるっていう姿勢を取ることで、相手もイラッてしたけど、あ、なんかこう自分の気持ち分かってくれたってこうすっきりするんですよね。難しいけどね。そのイラってした最中にそんな、あ、まず相手の話聞こうって思うのってすごい難しいというか、なかなかできひんやろって感じなんですけど、まあでもそういうことが、本質なのかなっていうのは思いますね。だから結論を言うと、真夏さんはまだ旦那さんの気持ちを全然分かってない。うん。で旦那さんも真夏さんの気持ちを全然分かってない。まだまだ分かれてない、お互いのことね、歩み寄れてないっていうね、ことになってくるのかなとは思うんですよ、一言で言うと。そしてこれは真夏さんのご家庭だけじゃなく、僕らの家庭もそうやし、世の中日本中の、パートナーとね暮らしてる方はもう同じ課題を抱えてます。ここをいかに相手の気持ち尊重して聞いてっていう姿勢できるかで、まあその円滑にね、こう共同生活できるわけですよ。あるいは喧嘩が起きたとしても、ぼや騒ぎで済むという。でこれを、俺は被害者や、私が被害者や、俺の気持ち分かってくれへん、分かってくれへんっていう感じでバチバチバチってなると、まあぼやで済んだものを、大爆発になっちゃうっていう。そういうね、ことですね、夫婦喧嘩というのは。まあ、だからね、真夏さんも頑張ってください。まあ、僕らもね、日々精進なんですけど、まあ、これが夫婦なのかなとは思います。はい、そんなところでいかがでしょうか。ということで、今回の放送以上ですね。最後までお聞きいただきありがとうございました。この放送へのコメント、いいね、レターね、新規レターも募集しております。ではまた次の放送でお会いしましょう。ほな。